よりしげ市長の
ワンダフル沼津。
12月放送分、よりしげ市長のワンダフル沼津ワン沼のお時間です。ここからはコースト FM 上田光平がお届けしていきます。今回も沼津市役所の特別応接室で収録した様子、皆さんにお届けしていきます。いつも通り、よりしげ秀一市長です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。もう12月ですね。
いや、師走で ね、よく言われますけどね。
収録は11月の本当に終わりに撮っているんですけれども、はい、すごく日差しのぬくもりを感じるというか
正直言って暑がりの我々にとっては、いつになったら寒いという言葉が出るのかと、はい、
ね、
そんな状況ですよね。
私も今日ジャケット羽織ってますけど、ちょっと一枚脱いでもいいかなっていうくらいの、
ね、本当に暖かいですね。
ぬくもりを感じますけれども、はい、ぬくもりというよりも暑さはまだっていう感じですが、
まだまだです ね、
ね、はい、12月忙しくなってくる頃かと思いますけれども、はい、皆さん体調を、ね、崩さないように、
そうですよね、はい、ご自愛いただきたいと思います ね、
お過ごしいただきたいと思います。
はい、
さあ、今日こちらの特別応接室にはお二人ゲストを招きしてお話を伺っていきます。ご紹介していきます。今回のゲストは、交通事故のない安全で安心できる交通社会を作るため、日頃からご尽力をいただいている一般財団法人静岡県交通安全協会沼津地区支部から支部長の古郡仁さん、そして係長の石垣津也子さんのお二方お招きしてお話を伺っていきます。今回はですね、お越しいただいたお二人に交通安全協会の紹介をはじめ、活動内容に今後の取り組み、また交通事故を起こさない、交通事故に遭わないために日頃から心がけておきたいことなど、現場をよく知る交通指導員ならではのお考え、詳しく伺っていきたいと思っております。古郡さん、そして石垣さんのお二方です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速いつも通り市長から順番に質問をしてまいりたいと思います。お願いします、市長。
はい、よろしくお願いします。はい、まあ、本日はですね、先ほど来お話がありますように、まあ、年末の大変お忙しい中にもかかわらず、このようにお越しいただきまして誠にありがとうございます。また交通安全協会の皆様方にはですね、本当に日頃から、私ども沼津市だけではないんですが、この近隣市町も含めて、交通安全活動にご尽力いただき、心から感謝を申し上げる次第でございます。まあ、早速でございますが、冒頭でございますので、はい、まずはお二人に自己紹介、こちらの方をお願いしたいと思います。
はい、私、古郡仁と申します。静岡県交通安全協会沼津地区支部支部長を務めております。
そしてお隣、石垣さん。
はい、交通安全協会沼津地区支部交通安全指導員の石垣と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
お二人ともハキハキとされていて、
はい、
お声が通りますね、やっぱり。
そうですよね、声を出す機会もあろうかと思いますので、
はい、さあ、そんな中ですね、まあ、活動をどんなふうにしてらっしゃるのかなというところも、
せっかく、ね、来ていただいてますので ね、
はい、
本当に皆さん街頭なんかでですね、活動されているお姿を見られているということはあるのかなと思いますけど、はい、改めてその交通安全協会の目的、主な活動内容、
はい、
このあたりについてお伺いしていきましょう。はい、お願いします。
古郡さん、お願いします。
交通安全協会では、民間における交通安全活動の中核的な組織として、市民の交通道徳の向上と交通事故を防止し、安全で快適な交通社会を実現することを目的に活動しております。うん、交通安全協会は戦前から存在しておりましたが、現在の組織は昭和30年に設立された組織と引き継いでいるわけでございます。活動は学校などで交通安全の教室の開催、各期交通安全運動の主導や、さまざまな交通安全広報啓発活動を行っております。はい、あまりにも知られておりませんが、交通安全運動などで皆様が目にするポスター、チラシ、反射材など啓発品の多くが、交通安全協会の会費とお預かりした会費で、作成、配布したものでございます。この他に最近では、自転車の安全利用、ヘルメット着用などを呼びかけるポスターを作成し、市内各所に掲示しております。
はい、
実に幅広い活動を展開していただいているという感じですよ ね。市民の皆さんの安全安心の確保のためにいろいろとという状況ですね。
そうなんですよ。ですから啓発品ってたまにね我々も頂戴することありますけれども、そういったものの作成配布なんかもね、
そうですね、
挟んでしてらっしゃるということであります。
はい、
で実は今日お隣の石垣さんの、まあ、お衣装といいましょうかね、制服ですけれども、
そうですね、
普段からご活躍の今日はスタイルでね、
はい、
青い制服をお召しになって、お越しになりましたが、まあ、この制服などなど、それから活動などなど引き続き一緒に伺っていこうかなというふうに思います。
そうですよね、
はい、
まあ、皆さんもねラジオを聞きの皆さんも、イメージができるのかなと思うんですけど、
そうですね、
青い制服という話でありましたが、はい、指導員の皆さんの、まあ、この姿っていうか出立ち警察の方と同じような制服を着ているということで、はい、大変イメージがあるのかなと思いますけど、はい、そういう点では警察官の皆さんと間違えられるのかななんて思ったりしますがね、じゃあ警察の皆さんとの違い、こんなことに関してですね、じゃあ静岡県交通安全協会、
はい、
こちらの方の組織、このあたりについてですね聞いてみましょうか。
はい、じゃあ石垣さんお願いします。
お願いします、
はい、確かに私たちは制服を着ていると警察官と間違われることもよくあります。はい、私たちの姿を見てはっと慌てる素振りの、ね、ドライバーの方もよく見かけます。私たち交通安全指導員は警察官と違って逮捕をしたり取り締まりをすることはありません。私たちの仕事は交通事故を未然に防ぐための活動を主としており、交通安全教室などを通して安全を育み交通事故から命を守るお手伝いをしております。
なるほど、
制服は着ていますが親しみやすい笑顔、話しやすい雰囲気があるのも交通安全指導員の一つの特徴だと思います。
その通りです。
ありがとうございます。交通安全協会の組織についてですが、交通安全指導員は県下に174名おり、28地区支部に配置されています。沼津地区支部には12名の明るく元気な交通安全指導員が配置されています。毎年交通安全指導員の採用募集をしておりますので、興味のある方はぜひ検討してみてください。
なるほど。
実は私の個人的なお話で恐縮なんですが、祖母がやっぱり昔交通安全指導員やってまして、
そうなんですか。
今だったんで、
石垣さんの制服を拝見して、なんかあんまりちょっとまじまじ見るのもしてるかなと思って、懐かしい思いが。
おばあさま。
そうなんです。ネクタイをお締めになるんですね。
はい、そうなんです。
私たちはネクタイ
を。ね。
はい。
で、全体的には青い制服に、青いね。
はい、
まあ、キャップ帽子をお召しになってという形で活動していらっしゃいます。
は
い、先ほど、皆さんがね、一般の方がご覧になった時に急にビクッと驚く時があるという話がありましたけれども、はい、まあ、それはそれで、あ、ちょっとまた改めてね、交通安全意識しなきゃという、ね、
そうです
ね、啓発にもなるんじゃないかなというふうに思います。
さすがおばあさん思いの素晴らしいコメントでしたね、
今の。すみません、ちょっと私のことで恐縮です。ただ、一方でね、啓発などをしてらっしゃる中でも、
そう
ですね、残念ながら、実行というのはですね、まあ、減少はしているようなんですけれども、起こってしまうというのが現状だと思います。そのあたりについてもね、市長ちょっと詳しく伺ってい
こうかなと。そうですね、状況というのもね、
はい、
やはり皆さんにしっかり知っていただくということも大事かな。
はい、
まあ、これも交通事故防止対策、まあ、啓発活動につながりますからね。
はい、
ということにおいてはですね、まあ、静岡県内、ということもあるでしょうけど、まあ、沼津市内、特に沼津地区支部管内ということでございますが、はい、こちらの方の交通事故の状況を教えていただきたいと思います。お願いします。
はい。もうすぐ今年も終わりますが、今年に入ってから11月29日までに、静岡県下では1万6842件の交通事故が発生しております。では、沼津市内では、何件くらいの交通事故が発生していると思いますか？
あまり考えたこともなかったですけれどもね。
まあ、ニュースではね、いろいろと出ているところなんですけど、カウントまではね、ちょっと
しませんね。
そうですね。
このあたり、石垣さん、いかがでしょう？
はい。実は、今年に入ってから11月29日までの間に、822件発生しております。皆さんの予想と比べて、どうだったでしょうか？
多いですね。
沼津市だけでそんなに多く交通事故が起きているの？ と思われた方も多いのではないでしょうか、うん、はい、それでも前年の同じ時期と比べるとマイナス117件と今年は減少傾向にあります、うん、ただ交通死亡事故は今年に入り6人の方が亡くなっており、前年と比べてプラス2件となっています。交通事故は減少傾向にありますが、痛ましい交通死亡事故は増加傾向にあるといった状況になっています。年末にかけて交通事故が多発する時期となりますので、皆さんより一層の安全運転をお願いします。
本当におっしゃる通りですね。
具体的な数字を聞かせていただくと本当に多いんだなというのを感じましたけど、ね、まあ、あの沼津警察署の皆さんとか、まあ、本当に本日、ね、あのご来場いただいたお二人、はい、こういう方々のおかげで、まあ、事故自体は減少傾向、ね、本当にありがたいなと思いますが、はい、死亡事故が、ね、2名プラスということでございまして、ね、大変痛ましいお話ですよね、
あの車の技術もどんどん進歩していますので安全性能高まっているかと思うんですが、人間ですからどうもそれに過信をしてしまって油断というのもひょっとしたらあるのかもしれませんね、はい、意識を高めていくということが非常に重要になってくるのかなというふうに思うんですけれども、その他にもまだまだ注意点というのがあるんじゃないかなというふうに思います。そこで市長、次の質問に参りましょうか。
今いいことをおっしゃいましたね。意識を高めていく、
本当に、
ここすごく大事なことですよね、まあ、そういう意味においてはですね、まあ、事故を起きないのが一番いいわけですよね、そういう点では事故を起こさない、事故に遭わないためにはですね、まあ、いろいろな注意、このあたりが必要になってくるのかなと思いますが、特にこれは注意しなければならない、こういうことがですね、はい、ご経験上からとか、まあ、そのようなものがありましたら教えていただきたいと思います。よろしくお願いします、
は
い、
まず古堀さんから伺います。
私は自動車整備工場を経営しております。仕事柄事故車両や多くのを見てきておりますが、事故の多くが自宅の近くやいつも通る道で発生していると感じております。いつも通る道や地域でこそ車を運転はもちろん自転車も歩く時でもルールマナーを守り、必要な注意を怠らないようなことが大切だと思います。それから先ほど、石垣さんの方からお話がありましたけど、交通事故飲酒運転撲滅ということで、私昨日、夜間街頭候補がありまして、その時もちょっとお話したんですけど、飲酒運転はゼロにすることは可能なんですよね。飲まなければ、飲んだら運転しなければいいですから、交通事故の場合には、不慮の交通事故等はございまして、これは防げない、どうしてもね、防げないで、
起こされること
もありますけど、飲酒運転だけは飲むだったら、もう飲んなければ、ゼロになりますから、この辺の方をもう少しマナーを守ってもらって、徹底すれば、ある程度また根絶じゃなくてゼロっていうことでやれるじゃないかなっていうような考えでいるんですよ、そんなことを役員の皆様方にもね、広報活動をお願いするような形でしております、そんな状態でございま す、
お店の皆さんもね、結構 PR なんかお店の中に入っていくと書いてあったりして、
そうですね、
いますんですけど、やっぱりその飲んだ方がね、そこをちゃんと意識するかっていうことが大事ですよ ね、
合わせて助手席に乗られる方もですね、明らかに運転手の方がお酒飲んでると分かったら絶対にやめてくれと、
そうですね、
止める勇気も必要なのかなというふうにも思います。
確かに、
ね、ではお隣の石垣さんからも注意点ぜひお願いします。
はい、支部長からも話がありましたが、交通事故の多くは自宅周辺で発生しております、慣れから来る安全不確認、不十分な一時停止、速度の出しすぎがその原因と言われています。沼津市内では歩行者の背面に車が衝突する事故が目立つので、特に夕暮れ時から夜間にかけてお出かけするときは明るい服装と反射材の着用をお願いします。反射材は日頃から持ち歩く、身につけることが大切なので、持ち歩くバッグ等につけておくことをお勧めします。また今年の4月1日から自転車に乗る際のヘルメットの着用が努力義務となりました。大切な頭を守るため、命を守るために、自転車に乗る際はヘルメットを正しく着用しましょう。
今ちょっと衝撃的でしたけれども、 沼津市内地区では歩行者の背面に車が衝突する、
うん、そうです、
うん、はい、うん、我々ね、私も市長も今思わず息合わせた、
そうですよね、
こういった事故が目立つということですので、
歩行者の方もね、
皆さんも身を守るための反射材着用などぜひ、実践していただければというふうに思いますが、
うん、自らのこととして考えるってことでしょうかね。
本当にその通りですよね、はい、さあ引き続き、沼津地区支部での活動について伺っていこうと思います。市長お願いします。
そうですよね、はい、まあ、いろいろと今あのお話ご指摘いただいたところでございますけど、活動内容というのがですね、はい、まあ、具体的にどんなことをやっていらっしゃるのか、はい、このあたりもですね、せっかくの機会ですから PR していただければなと思います、はい、よろしくお願いします、
はい、では古堀さんからお願いします。
沼津地区支部では春夏秋年末の交通安全運動に合わせて市民の交通安全意識を高めるための呼びかけ、チラシの配布、反射材の配布などを行っております。また、小学校で行われる交通安全教室のお手伝いや、地区においては、地区独自の交通安全イベントを開催しております。昨年は、協会主催による帰宅時間の飲酒運転根絶を訴える街頭活動を行いました、うん、このほか永年無事故無違反を続ける会員や地域の交通安全活動に尽力された方や事業所を表彰しております。今年は有料運転者183名、功労者4名、功労事業所7事業所を表彰させていただきました。また県協会や全日本協会で行う表彰候補者の推薦も行っております。うん、多数の会員が受賞しております。
はい、
12月15日から年末までの、交通安全県民運動が行われますが、運動期間中は沼津市や沼津警察署、市役所、交通課等にともに飲酒運転を根絶の活動を行っております。以上でございます。
はい、ありがとうございます。はい、あの飲酒運転根絶を訴える街頭活動というのはもう結構な頻度で行うものなんですかね。
行っております、
ね。ああ、そうですか。じゃあ最近も行われたと、ね、いうことですけれども。さあ続いてお隣の石垣さんにも引き続き活動などについて伺っていきます。お願いします。
はい。皆さんは交通安全教室をやった記憶はありますか。
はい。もちろんあります。はい、
ありがとうございます。はい、私たちは保育園、幼稚園、小学校、中学校、高校、高齢者、一般ドライバー、外国人実習生と幅広い年代の方を対象に交通安全教室を行っています。また、小学校付近などで通学路における交通指導や街頭活動も毎日行っていますが、見かけたことはあるでしょうか？
はい、ございます。
はい、ありがとうございます。今後の活動としましては、もうすぐ冬休みに入りますので、昼休みは下校時間に各小学校にお邪魔して、校内放送等で事故防止の指導を行うことを計画しています。また、年末の交通安全県民運動も始まりますので、各行事に積極的に取り組んでいきます。
はい。今とても大事なワードが出てきましたよね、
うん、
いよいよ年末も差し迫っているということ で、
そうです、ね、
今年もこの時期がやってきたなというところで、うん、次の質問に回りたいと思います、う
ん、はい、まあ、師走って言って、まあ、あのお坊さんも駆け回るという意味で、ね、大変お忙しい、というイメージが、ね、はい、ついてもあるんですけど、実際そうなんですよね、
はい、
まあ、そういう意味において年末の交通安全運動、県民運動ですけど、こちらの方は非常に重要だと思います、まあ、そういう意味においてですね、今回の運動の、まあ、重点的なポイントであったり活動内容、そのあたりについて教えていただければと思います。よろしくお願いします、
はい、石垣さんにお願いします、
はい、年末の交通安全県民運動が12月15日から31日までの17日間行われます。この運動の重点は、歩行者と自転車の安全確保、夕暮れ時と夜間の交通事故防止、飲酒運転等危険運転の根絶、交差点の事故防止です。活動内容ですが、運動初日となります15日の朝に、大手町交差点周辺で街頭活動、 20日に天音ガード付近において飲酒運転等危険運転根絶の広報活動、22日に片浜地区において交通安全ピカッと作戦反射材活用広報、そして安全運動の事前広報となりますが、9日土曜日に泉都市パラダイスにおいて交通安全のイベントを行います。皆様ぜひお越しください。
はい、こうやってさまざま活動をねされるんですけれども、年末ちょうどこう時間としては夕方が多いかと思いますが、寒い中でも皆さん活動してね、
すごいですよね、
揮発なさるというので、
特に沼津はこの時期は風が強いんです。
風が
強い、はい、寒くて風が強い、そんな中での、ね、街頭の活動って本当に大変だなと思います、はい、
ですから皆さんもやっぱりそのどういう目的で、ね、啓発していらっしゃるか、そうなんですよって、皆さんのためなんですよ、
そうなんですよ、ね、
これをぜひご理解いただいて、
人様のためにということでやっていただいています、
ね、はい、協力をしていただければなというふうに思います、
はい、
さてまもなくお時間になりますけれども、最後の質問にね、質問やりましょうか。
そうですね、早いですね。はい、ね、まあ、最後にという形になるわけでございますが、まあ、せっかく本日ご出場いただいたと、まあ、ご出演いただいているということでございますので、はい、ラジオのお聞きの皆さんにですね、この際、ぜひとも聞いていただきたいというようなことがございましたら、はい、ぜひとも皆さんよろしくお願いいたします。
はい、では、古堀さんからお願いします。
交通安全協会では市民の皆様の理解と協力をいただいて活動しております。会員の皆様方からいただく会費は沼津地区の交通安全活動を支えておるわけでございます。今後とも交通安全協会へのご理解とご協力をお願いいたします。以上でございます。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
そしてお隣の石垣さん、
はい、これからも交通ルールとマナーを守って良いお年をお迎えください。
はい、
ありがとうございます。いやー、もう本当に年末の交通安全ね、県民運動ですけど12月の15日もう間もなくということになります、うん、まあ、だから意識を高めるとはもちろん前提にはあるんですけれども、うん、日頃からやっぱりね、
はい、
車運転なさる方たちもそうですし、うん、沼津は学校も多いですから、
そうです、ね、
自転車乗られる方も多いです、
はい、歩行者の方も高校の街と言われてますね、
ね、
はい、
多いですから幅広い世代の皆さんが、まあ、自覚をしていただいて意識を高めていただいて、
はい、
まあ、交通安全事故のない街を、そして犠牲になる方がない街を、目指していただければなというふうに思います、はい、さあでは市長、最後にまとめていただきましょう。
わかりました。
はい、
まあ、本日はですね、大変お忙しい中にもかかわらずこのようにお越しいただきましたことに対し、改めて心から感謝申し上げます。ありがとうございます、先ほどお話がありますように、今月の15日よりですね、年末の、交通安全県民運動、こちらの方が県内で一斉に行われます、交通事故は当事者のほか親族や友人など多くの周囲の方にも長きにわたり心の痛みが伴うものでございます。交通事故を防止するためには、市民の皆様方がお一人お一人がですね、交通安全の意識をしっかりと高めてもらうことがとても重要なことだと考えています。先ほどからいろいろとお話をしていただいたところでございますが、まさにその通りだと思います。今後ともですね、交通事故防止の徹底に向けてですね、沼市とともにご尽力いただければと思いますところでございますので、今後ともぜひともご指導ご鞭撻を賜りますよう、またお力添えたまりたいと思います。何卒よろしくお願い申し上げます。本日は誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、今回のゲストは一般財団法人静岡県交通安全協会沼津地区支部、支部長の古郷仁さん、そして、係長の石垣津也子さんのお二方でした。貴重なお話どうもありがとうございました。
ありがとうございました。